マボ
ーターボーの
まちづくりハッピーレディオ。マボーこと野葉正弘と
ターボーこと知念忠彦、謎の同級生コンビがお送りする
まちづくりハッピーレディオ。この番組はまちづくりに日々汗をかいている方々をスタジオにお呼びして、あれやこれや表の話、そして裏まで聞いちゃおうという1時間のトーク番組です。
そしてバックは70年代80年代の懐かしいミュージックで固めます。
はい、前回のね、
はい、
何ですか、バレンタインですか、
バレンタイン
に、今日はホワイトデー、
明日ホワイトデー、
ホワイトデーイブ、
ホワイトデーイブ、
もう準備は万端でしょうか。
万端ですよ。
万端。
俺去年も話したけど、自分の部下に映画券配りますからね。
映画券。ああ、僕はね、準備したことない。
準備したことない。
もらうばっかりです。もらうばっかり。
武士でいいと思いますよ。
はい。はい、ということで、
はい、
だんだん暖かくなってきましたけどね。
ね、
はい。
今日のゲストの方はもらうんでしょうかね。
どうでしょうか。
どうでしょうか、
ね。はい。
今日のゲストはですね、
はい、
本当に、
お待ちかね。
恋焦がれたというか、もう、この人にも非常に興味もあるし、ぜひお友達になりたいという気持ちもあるし、
そうですね。
まあ、作家さんでもありますので、本もいっぱい
読ませ
ていただきました。
という
ところです。はい、今日はですね、市場の古本屋、うららの店主の、宇田智子さんをお招きしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お待ちしてます。
ありがとうございます。
じゃあ早速キラーパスですけど、
はい、
うちの番組は自分で自己紹介するのがあるので、はい、被ってもいいから、はい、もう一度自己紹介お願いします。
はい、はい、市場の古本屋うららという店をやっている宇田智子と申します。はい、この店は那覇の公設市場の向かい、通りでいうと市場中央通りにある、
うん、
とても間口の狭い古本屋なんですけれども、ここを2011年に始めました。私はもともと神奈川の出身なんですけれども、大学を出た後に純駆動書店に就職して、最初東京池袋の店で働いてたんです。ただそこが、沖縄に店を出すということを聞いて、でちょうど10年前、2009年の3月に沖縄に移動してきました。でそこで2年間働いた後に、まあ、いろいろあって、自分で店を始めることになって、今8年目になります。
実はうららね、うん、僕は前に通勤してるじゃない。
あ、そうですね、その通勤経路なんです
よ。毎日2回前通ってるんです。
あ、そうなんですか。
朝1回夜1回っていうね、うん、朝ちょっと早いので、うんね、
まだ空いてない時間ですか。
ただあそこのほら、横っちょにこういろんなこうパンフが置いてる
じゃ
ない
。 はい、
あそこいつもね、こう覗いてね、なんか面白そうのないかな。
ああ、嬉しいです。
引っ張ってって
るの。そう、なんか閉まってる間も何かあった方がいいなと思って、店の外にいろんなフライヤーを貼ったり、
は
い、持ち帰るようにしてるんですけれども、
う
ん
う
ん、
最近はね、本の宣伝もこう書いて
ある。あ、そうです、黒板に
黒板に書いて
ある。はい、
いいね、
うん、そうなんですよ、
うん、まず、はい、沖縄に来た時の転勤は希望で来られたんですか、それとも行ってこいみたいな感じだったんですか。
希望で来ました、うんうん、で私はもともと転勤ありの総合職として入社したんですけれども、はい、なぜかずっと転勤がなくてずっと池袋店にいたんです、うんうんうんうん、で最初は、まあ、出身も神奈川だし、こう関東離れることは怖かったので、まあ、転勤はない方がいいなと思ってたんですけど、はい、まあ、だんだん飽きてきてしまってまあ仕事もそうだし生活もなんか違うところに行ってみたいなと思うようになったんですね。ただなんか大都市に行ってもあんまり今と変わらないんじゃないかという気持ちもあって、
なるほど、
でいろいろ考えてる頃に沖縄っていう話を聞いて、あ、そこまで行ったらいろいろ変わるんじゃないかっていうような、うん、なんかぼんやりとしたイメージで来てしまったんですけれども、
変わりすぎちゃいましたね。
そうですね、ここまで変わるつもりではなかったんですけれども
あ、そうか、純駆動で来て今は古本屋の店主ということですね、うん、ね、
俺も大学卒業して就職先選ぶとき必ず転勤がある会社を選ぼうと思って。
あ、本当。
へえ。なんか県内で一番転勤がある会社を
ね
行ったんですけどね。これ俺のことはどうでもいいんだから。
そのね時のお話はこの那覇の古市場で古本屋っていうこの本、これ一番最初の。
そうです。2013年に那覇のボーダーインクさんから初めての本で、那覇の市場で古本屋という本を出してもらったんですけれども、これは本当に店を始めてまだ2年ぐらいの時に出した本なので、今読み返すとすごくフレッシュな感じで、こう毎日起こることに驚いたり面白がったりしていることが まあ、今読んでも自分にも伝わってくるなという、うん、
このね、あの
僕らも面白いんですよ、
ね、表紙の写真でね、で
そうそう、
あ、なるほどっていう、
ニコってしてる、そうそう、宇田さんがいて、
でこのお店の前景がもうこれで、ね、これが全てですよね、
はい、でこの表紙、隣に漬物屋さんがあるんですけど、うん、このお店ももうなくなってしまった
んですね、なんかお土産屋さん
から
さ、
カラスが映ったよね、ここもね、う
ん、はい、だからこれを表紙にできてよかったなと今思ってますね、
うんうん、軽い裏話を聞きたいんですけど、うん、この時の、はい、これは、はい、あの自分で出そうと思ったんですか、それとも某あの新庄さんにあのおだてられて書きなよって言われたんですか、
坊田育の新庄さん、
坊田育の新庄さん、
う
ん、
どっちかっていうと後者かもしれないですね
やっぱり、
まあ、私自身あの本を読んだり、まあ、物を書いたりするのは昔から好きだったので、うん、いつか本を出したいっていうのは、うん、確かに夢だったんですけれども、はい、うん、なんか老後の夢みたいな気持ちでいたので、うん、若いうちに本を出せるとは全然思ってなかったんですよ、うん、でもなんか新聞にちょっとエッセイを書いたりする機会があって、はい、そういうのを見てくれた、まあ、ボーダーインクの宮城会長とか新庄さんが本出してみないっていうふうに言ってくださって、はい、その時は全然こう書いてる原稿もなかったですし、何より古本屋始めたばっかりでいきなり古本屋の本出すっていうのはちょっとなんか生意気というか、
いやそんなことないですよ、
うん、私の中ではベテランの人が自分はこんなことしてきたっていうのが本なのかなと思ってたので尻込みしたんですけれども、でもまあそう言ってくれる人が今いても老後はもういないかもしれないし
面白い、
やっぱ出せるときに出した方がいいなと思って、
でこれでね、中に書いてあって面白かったのが、小学校の私で、うん、私に10年後古本屋の店長やってるよって言ったら、うん、どんな顔するだろうって言ったこと書いてた面白いなと思って、ね、人生って、ね、で
うん、いや本当沖縄に住むなんて思いもしなかったでしょうし、
沖縄で古本屋の店長やってるってことか、
うん、ね、
面白い
ね、
面白いやっぱ人生ね、うん、やっぱり悪い人はボーダーインクのね、市長さんだね。
で、まあ、後でおいおい紹介していきますけど、はいはい、その後2冊の本を、まあ、書かれる、はい、わけですけど、うん、今は、どちらかというと、エッセイストみたいな立ち位置なんですか、それとも、まあ、なんていうの、小説家ではないけど、作家さんみたいな立ち位置なんですか。
今のところは自分に実際に起こったことしか書いてないので、うんうん、まあ、エッセイストということになるんですけど、はい、ただ3冊出してみてちょっと行き詰まりを感じているところもありましてやっぱりお店にずっと座っていると最初は新鮮だったこともだんだんまあ当たり前になってきてしまって、うんうん、なんか最初みたいに何でも面白がって書くことがもう自分にはできなくなってきているというのと、うんうん、やっぱり最初はまあ市場の古本屋っていうことで面白がって読んでくれた人も多かったんですけれども、まあ、3冊目になってくると、あ、またかみたいになってしまったり、あとはまあ本屋とか沖縄に興味がない人にはなかなか取っかかりのない本になってるのかなという気がしていて、なのでまあやっぱ本売る、これからもっと売れっ子になりたいと思ったらどこかで一歩踏み出さなきゃいけないんじゃないかなと思ってるところですね。
これ見るともうね、我々は毎日撮ってるから、
う
ん、ちょっと、あの人かなと思っちゃって
、
いろいろとね。
そうなんですよ。本当に正直言いますけど、はい、那覇の市場で古本屋を初めて書店で見たときに、はい、どの人だろうって見に行ったんですよね。大体いっぱいいると思うんだよね、そういう人。あ、この人が書いた本だとか思ったから。
それもなかなかないことですよね、その。本書いた人が常に会える人にいるっていうのも、
確かにそう、会えるんだもん、本書いた人に、
なんか毎日がイベントしてるような気持ちというか、
確かに確かに、
結構県外のお客さんにこう読んだんですけどってこう本持ってきてくれてサインしてくださいとか、とても嬉しいことなんですけど、なんか毎日なんか店でサイン会をしてるような、
あ、なるほど、やっぱり、
あ、いたって言われたことないですか。
いや、よくあります、なんか本当にあったのかって、
うらら、あるあるだね。
そうですね、本当
に。うららっていうの、これはどういう、
あ、そうそう、
名前なんですか。
それもなんか本当に聞かれて困るんですけど、うん、なかなか店の名前が決められなくって、うん、で周りのお店を見ると、うん、例えば玉木かつお節店とか、
わかりやすいよね。
まあ、大体名前と業種が書いてあるから、それでいくとまあ宇田書店とかになるんですけど、うん、まあ、あまりにもちょっと可愛げもないし。うん、でなんかすぐ覚えられる名前が良かったんですよ、
はい、
こうアルファベットとか難しい漢字とかじゃなくて、うん、誰でもパッと目に入る名前っていう風に考えてた時に、私の名字が宇田なので、うん、子供の頃にこううららうららって言って ってからかわれてたことがあったんです。で、それはすごく嫌な思い出なんですけど、でも、うららっていうのは、まあ、可愛い響きだし、字面もいいなと思って、で、なんとなくつけたんですよ。でも、未だにちょっと、なんか子供とか通りかかり、うららうらとか言われると複雑な気持ちになって。
うららでほら、ここにね、キャラがあって。
ああ、そう、フクロウが書いてあるんです。これフクロウさんですか、うん、そう、私、フクロウがすごく好きなので、それを一応キャラクターとして。う
ん、これ結構インパクトありますよね。
インパクトあるね。うん、しかも、着せず、フクロウ感もできたし。
そうなんです。斜め向かいに、フクロウの楽園っていう、なんか動物園みたいなのができて。
ありましたね、
最近生フクロウが、ね、そうそう地上にいますからね、
うんうん、通りをうろうろしててなんか本当夢の世界みたいな感じですね
本当だよね
面白い、
うんうん、あそうですかでこれねやるとその前にやってたお店もあったんですよね、
はい、そうなんです、ね、私の前は徳福堂っていうお店を
か、ね、俺かすかに覚えてる
へ
え、
そこを譲り受けたような感じですか？
そうですね、うん、そこも東京から来た夫婦がやってたんですけれども、うんまあ、事情があって東京に帰ることになって、うん、でもなんかこのまま自分たちが辞めたらまたお土産物屋とかになっちゃうんじゃないかと思ったみたいで、うんまあ、せっかくここで本屋を始めたから次も誰か本屋をやってくださいっていうことをネット上で広くこう募集しているのをたまたま見つけたんですよ。
多分ね、歌い文句が、日本で一番小さな本屋だった。
あ、そうそうそう。
なんか書いてあったよね。
そうです。ね、看板にも書いてありました。書いてあ
ったよね。なんとなく覚えてんだよな。うんうん、そうそうそう。で、閉まるって聞いてさ、うん、で、まあ、また変わったと思って、今度市場の古本屋、うららになってるから。ね。うん。
宇田さん、あれなんですか？この品揃えの、はい、まあ、僕ら何度も言ってるから、知ってるんですけど、はい、品揃えのポリシーみたいのってあるんですか？なんか
ポリシーは、まずはまあ沖縄の本を軸にするっていうことが一番大きくって、はい、まあ、沖縄の本屋って必ず沖縄本コーナーがあるんですけれども、で、徳福堂も置いてはいたんですけど、なんか、ここで売れる本って言ったらやっぱり、沖縄の本だろうと、うん、市場は特に観光客もすごく多いですし、ああ、そうですね、まあ、地元の人も来る場所で、うん、その人たちが共通して関心を持つとしたら沖縄っていうことだろうなと思ったので、うんまあ、徳福堂の時よりももっと沖縄の本をたくさん置いてるんですけれども、うん、だからなんか個人でやってる本屋っていうと店主の趣味とか、まあ、どうしても反映されて、そうですね、うんまあ、それはもちろんいいことなんですけど、うん、私は自分の趣味っていうよりはなるべくなんか来た人が何かしら面白いものを見つけたりとか発見があるような店にしたいなと思っているので、なんかで古本屋ってなかなか仕入れも自分でコントロールできないところがあって、
あ、そうなんですか。どういうシステムなんだろうかよくわかんないよね。
なんかまあ、それも本の中でいっぱい書かれてるんですけど、うん、面白いですよね、古本屋の、うん、なんか位置みたいのがあるんですよね。
あ、そうなんです。沖縄にも古書組合っていうのがあって、そこがまあ、定期的に集まってお互いに本を売り買いしていたり、あとお客さんから本を買い取ったりするのが主なんですけれども、そうすると普通の新刊書店であれば出版社に注文すればまあその本が入ってくるんですけど、古本屋そのどこかに注文するっていうことは基本的にできないので、自分がこの本を売りたいと思ってても手に入らないっていうことがよくあるんですよ。だからそうするとどんなお客さんがついてるかとか、そういうことがとても大事になってきて、いいお客さんというか、例えば自分と趣味の合うお客さんがついてたら、そういう本を買い取りで持ってきてくれたり、沖縄に力を入れてれば沖縄の本を持ってきてくれたりっていうことがあるので、多分いい本を置けば置くほど、どんどんいい本がさらに入ってくるようなシステムになって
お客さんは買う人でもあるし、売る人でもある
というか。そうなんです。
俺、今、この一瞬まで、買いに来てくれるお客さんがいいお客さんと思ったけど、はい、いい本を売りに来てくれるお客さんもいいお客さんなんですね。
そうなんです。そっちの方がむしろ、なんか後につながるというか、
あ、なるほどね。
いい本買ってくれるとすごく嬉しいんですけど、あ、これがなくなっちゃったらどうしようという気持ちもあるんですよ。もう入ってこないかもしれないし。うん、でも、いい本がいっぱい入ってくると、あ、これからなんかしばらくすごく安泰というか、お客さんにもこう、いろいろ見てもらえるなと思って。
うん、やっぱ感じるんですか？こういい本が入ってきたとき、これは売れていくだろうな、みたいのは。
そうですね、うん。それもなんか自分が読んでいいとかいうことよりも、やっぱりこういう本を求める人はきっといるだろうとか、これは貴重な本だろうっていう、なんか直感みたいなものなので。
あるんだ。
いいな。
わからないね、俺たち。
面白いね。うん、 じゃあ、もうちょっとその辺の深掘りというか、話を聞かせてほしいんですけど、はい、まずは宇田さんが今日準備した曲を紹介していただけたらと思います。
はい、はいねはい、まあ、70年代、80年代というお題をもらったんですけど、私はちょうど80年生まれなので、なかなか80年代の曲って記憶とか同時代ではあんまり覚えていないので、
もちろんです。
ちょっとギリギリ1990年に出たアルバムで、はい、タマの方向音痴、
うん、タマ懐かしいですね、懐かしいですね、はい、うん、はい、
宇田さんもう一度曲名をお願いします。
はい、タマで方向音痴でした。
いいですね、
タマね、
タイトルもいいね、タマもいいね、
うん、は
い、生かす番組、
皆さんタマ知ってますか。非常にユニークなバンドでしたよね。そ
う、テクニックがね非常にあるという、ね、
そうなんですよ、なんかただのこう下手者ではなくて、そうそうそう、
うん、いわゆるバンドって言われるとね、うん、ベースギタードラムとかそういうのじゃないですよね。
そうそうそう、うん、
ね、
4人編成ぐらいだったんで、
ね、はい、4人組で、
あの番組からすげえいっぱい出て、
うん、そうそう、イカスバンド天国でしたっけね、うん、ビギンもそれから、
そう、うちらのビギンもそう
なんです、ビギンもそれからね、
そこから出ていった、
うん、どうなんですよ、はい、ありがとうございました、
ありがとうございました、うん、まあ、フロン屋の話もしようって言ったんですけど、やっぱ今日はせっかく市場にあるので、あ、
はい、
最近、まあ、僕は宇田さんとちょっとだけ落ち着きになるきっかけのイベントがあって
ですね、うん、はいはい、何ですか。
町川学会というのが、
はい、もう町川学会、はい、あれ年1回やるやつ、
年1回やるやつ、はいはいはい、多分10年目ぐらいだと思うんだけど、うんうん、前回出た森本さん、純駆動の店長さんの森本さんの時に紹介した、入れ子の水は月に光れというのの、うんうんうん、オーガニックゆきさんという、
はいはいはい、その話出ましたね、う
んうん、でその方が来てくれて、うん、一緒に街歩きをしたんですけど、うん、まあ、その時の感じたことなど、宇田さんも一緒に歩いていたので、
うん、ああ、うん、これはあれでしたよね、向こうの水上店舗が一つの舞台になっているとかおっしゃってましたよね。
そうだから、まさに私の店のある場所が舞台なんですよ、はい、
まさか出てない？
出てはいなかった。
出てはいないですか？出てない。それらしき人出てるんじゃないですか？それらしき人が。
そうなんです。
森本さんが純駆動が出たってお喜びしてました
よ。そう、純駆動はもういっぱい出てくるんですけど、でも本当に周りというか自分のいる建物の話 で、うん、で、それがミステリー小説になってるっていうのがとても不思議なんですよ。
うんうん、ですね。
で、沖縄の歴史とか実際の地理の話がたくさん出てくるので、うん、だんだんどっからどこまでが作り話なのかも分からなくなってきて、
本当ですね、
だからその歩くときにもみんな結構そういう質問をしていて、うん、例えばこの主人公が働いてた水上ラーメンっていう店はどこにあるんだとか、
なるほど、
この場面はどこだったみたいな話で、うん、オーガニックゆうきさんも、あ、これはこことここをまあイメージで作ったとか、実はここだったみたいなことを結構詳しく教えてくださって、すごく面白かったんですけど、
この方まだ学生さんでしたっけ。
そうそう、
ですよね、
京都大学の大学院の
学生さんで、ね、うん、へ
ー、そうで、これツアーの後にみんなで水上店舗の2階のギャラリーに集まって、この本についてのトークショーみたいなのがあったんですけれども、でその時も結構いろんな方がいらしていて、でなんか親族の方です
か、ね、お母さんか誰か、
お母さんのお知り合いですかね、なんですかね、はい、なんか結構年配の姉妹の方とかは、そのミステリー自体はよくもう理解できなかった、うん、こうちょっと難しくて、うん、はい、でも読んでいたら自分の小さい頃のことをいっぱい思い出したって言って、うん、なんかご自身の町ぐわでの思い出をバーッと話されたり、うん、人によっていろんな読み方をしてるんだなと思ったんですけど、うん、私はこれを読んですごく嫉妬したのは、私自身も自分の本で水上店舗のことってまあ書いてたんですね、下に川が流れていますとか、はいはいはい、でもそれって私自身もあんまり実感したことのなかったことで本当に流れてるのかなと思っていたし、だから文章にはあまりそれは生かされてなかったんですけど、この本ではその建物の下の川を遺体が流れたりするので、
そうミステリーですから、
はい、なんか謎解きをするためにその構造を理解しないといけないので、私も結構真剣に地図と見比べて読んだりしてたんですね、うんうん、でミステリーというか物語の力があるからこそ、その水上店舗っていうものにも読者が関心を持ったりとか、すごく真剣に読まれたりするっていうことが、まあ、実際に自分が読者としてすごく面白かったのもあって、うんうんうん、 でさっき話したみたいにエッセイっていうのはちょっと行き詰まっているところもあったから、
行きましょうよ、行きましょうよ、
いいなと思ってるところなんですけれど
一旦人の目を通じてその風景をまた再認識するっていうことでしょうね、うん、これね、う
ん、でもあの、まあ、嫉妬という言葉が出たんですけど、素直に人の才能をそういうふうにリスペクトできるのはいいね、いい表現だと思いますよ、
うん、僕
はそこに食いつきましたよ今。
あ、そうですか。
いい話だなと思って、うん、
だから
いやいやいや、も
うみんなね、これ30名ぐらいでしたっけ、
うん、そうですね、すごくたくさん人が集まって、
で本持ってきてるメンバーはね、みんな付箋、この今、宇田さんの本も付箋でいっぱいあったんですけど、はい、みんな付箋貼ってて、麻婆も本に付箋貼ると大好きなんですよ、
赤線引いてね、赤線引いて、真っ赤になっちゃって、意味わかんなくなっちゃって。ああそうですか、やっぱりあの作者とね、あの回るっていうのも夢のまた夢だよね。
ね、で、あのちょっと嬉しかったのは、やっぱその作者のオーガニックユキさんも楽しそうだったんだよね。
あ、本当、
フラット回ってるのが嬉しそうだった
し、いやでも羨ましいね本当に、うん、ぜひね、うん、
その後もね、夜遅くまでお付き合いしてくれて、はい、みんなであの持ち寄りで飲んでみたいな。
だから今回の町川学会のメインはもうこれという
そうですね、翌日、ね、うん、まあ、の今度龍大の学生たちが100年続くこう公設市場みたいなイベントをずっとやってて、うん、まあ、その子たちとも話したりしたんだけど、うん、どちらも盛況でしたね。
あ、そう、うん、だってね、あの、まあ、この間あの森本さんがおっしゃるには、あの、ね、あの来られた時にあの宝島がまず直木賞取って、
はい、
で この、あの入れ子の水場も、
そうそうそう、ちょっとね、ちょっとあの直木賞に押され気味だったっつってたけど、うん、また僕らの中では盛り返してる、うん、
両方ともね、沖縄の那覇市を主題に、那覇市かな、沖縄を主題にしたものでね、うん、なかなか盛り上がりますよね、
うんうん、そうですね。あとはその町川学会でも、まあ、1日目が水上店舗で2日目が公設市場がテーマだったんですけど、はい、まあ、今町川で話題になるのって公設市場だと思うんですね、うんうんうん、まあ、今年6月半ばで営業終了して、
7
月から
建て
替えでしたっけ、仮市場に移って3年後に新しい市場に戻ってくる、うん、
3年間ですか、
はい、うん、でも公設市場のことは結構みんな知ってるんですけど、うん、その向かいの水上店舗に何が起こるかみたいなことはあまり知らない方が多いと思うので、ちょっと今日そのお話ができたらと思っているんですけど、
ぜひぜひ、何が起きるんですか、まず
何が起きるかっていうと一言で言うとアーケードがなくなって、
それは
それきついな、
それ大変だ。
最近よく新聞なんかでも、こう町川全体のアーケードがこう老朽化していて、なんか平和通りもいずれ撤去するっていう方針をなんか発表したりっていうことが去年から少しずつ報道されてるんですけれども、ただその水上店舗のアーケード、特に私の店のある市場中央通りのその公設市場の向かい側のアーケードっていうのは、片方は水上店舗にくっついてて、片方は公設市場にくっついてるんですよ。だから市場の建物を解体するときにはアーケードを撤去しないと工事ができない。
できない。そうか。
で、それはうっすら分かってたんですけども、そんなことしないんじゃないかと勝手に思っていて
思うよね、俺たちだって思ってたもん。
なんかまあアーケードは大丈夫かなと勝手に思おうとしてたんですけど、はい、去年の2月の説明会で初めてはっきりそう言われて、でもちろんそれは困るっていうことで、まあ、私たちその通り会で陳情書を出したんですよ、うん、そのアーケードは自分たちの商売にはもちろん必要だし、もう観光客とか地元の人にとっても、はい、こう街側を歩くときに絶対アーケードが必要だから維持してほしいということを言ったんですけど、でもあれはそもそも違法な建築物
なんです。あ、違法なんですか？
その1980年代にそれぞれの通りがみんな個人でお金を出し合って勝手に作ったものがほとんどで、
80年代だったんだ。
その大英ができた後にみんな集客のためにアーケードを作ったっていうふうに聞いたんですけど、
なるほどな、なんかそんな感じですね、うる覚えでありましたね、確かに。
アグニさんが、公設市場の組合長のアグニさんが言ってましたよ、はい、あの大英ショックというのが来て、客を全部持っていかれたって言って、うん、まあ、その起死回生の策だったんでしょうね。
ああ、それやったという、うん、あ、それでも違法なんですか、
う
ん、
そう、多分建物に直接つけるとか、そういうことも違法でしょうし、うん、なんか消防でもすごく厳しいいろんなルールがあるの
を、
あそこ上も布だよね。うん、あれも違うのかな。
本当はなんかあの火事の時の煙を逃がす穴だったり、うん、いろんな設備が必要みたいなんですけど、うんうん、でもそういう違法なものなのでそれを維持することはできないっていうふうにまず那覇市からは回答されて、うんうんうん、じゃあ それが無理だったら新しいアーケードを一緒に作ってほしい、うんうん、でアーケードって合法的に作るとすごくお金のかかるものなんですね。
サンライズ通りみたいになっちゃうね。
ああ、
ね、
そうですね、うん、で市場の方でも作るとしたら、市場の3面で2億8800万円っていう資産を那覇市が出してきたんですよ、うんうん、それってまあ私たちに負担できる額ではないですし、でも私たちだけの問題じゃないんじゃないかと思って、この1年結構通り会で勉強会を開いたりとか、市議の人に働きかけたりして、で、今ようやくアーケードには一応一定の補助をするっていう回答を那覇市からもらって、那覇市の人たちと一緒に、じゃあ次はどんな風にしていくかっていうことを話し合ってる状態ではあるんですけど。
ああ、じゃあ話し合いのステージには座ってくれたんですね。それが良かったですね。
一応進んではいるんですけど、ただその6月半ばに、公設市場の営業が終わって、解体工事がいつからっていうのはまだはっきりは聞いてないんですけれども、時間が全然ないので、なんかどうなっちゃうんだろうっていう不安は今すごくあります。
本当ですね。去年の台風の時とかはどうだったんですか？去年結構すごかったじゃないですか。
あの時も本当にあちこちのアーケードが、そう、穴開いたり。
穴開いちゃってね、水浸しになって。
そう、通行禁止になった通りとかもあって。
あ、そうなんですか。
確かに、アーケード安全に維持するっていうのは大変なことだっていうことを見せつけられた台風ではあったんですけど、うんうん、
でもたくましいよね、あの後ブルーシート自分たち
ブルーシートです
よ、あっという間に
あのたくましさは本当に、う
ん、いや必要なんだよね、うん、あれ本当に雨降っちゃったらもう全然あれになるとかね、人の足離れちゃうし、うん、
人の流れもどうなるんだろうね、うん、仮店舗に行ったら賑わい広場のところに、
はい、
だってあそこってあの公設市場だけじゃなくてその公設市場とその周辺の商店熊商店街でなんか面白さを醸し出してるじゃないですか、一緒なんですよね本当は ね、一緒の平和通りも含めて全部、うんうん、一緒の地域として場合やっていかないといけないと思うんですけどね、これがかかっちゃうということです。
そう、お金のことは本当に、
うん、どうですか、多分お金ちょっと多分が
2億ちょっとぐらいなんか楽勝でしょ、
おろんだ
予算組み的には楽勝だと思うよ俺。だからやっぱり一生懸命いろんな政治家を動かしたりとか署名したりとか声を発信したりとか、やっぱり一番マスコミですよね、マスコミを使って、うん、あの僕どんなに大切にしていかなきゃいけないんだという、
だから本当に
そうです。だって公設市場の建設費用は総額今27億円弱なんですよ、うん、だそれからしたら2億なんて、ね、うん、出せるんじゃないかなと思ったり、
うん、新しい市民会館とかその周りの整備だったら、うん、そこちょっと削って持ってこいっていけば、うん、本当に、うん、本当に悪いけど、うん、楽勝だよ2億3億なんて。
だってあれあのアーケードが結構ね、あの街の雰囲気を出してますからね、あのあれを、あの、
そうそうそうそう、
歩きやすさをね、うんうん、いやいやいやいや、
いやでも、ね、今回その入れ子の水は月に光を読むと、それはまあ水上店舗建設の時の苦労話とかもかなり書かれてるんですよ、はい、でそれを見るとあなんかずっと同じような苦労をしてきたのかなというか、ね、もちろん自分たちの生活が本当にその場所にかかってるから必死なんですけど、まあ、それだけじゃなくてなんかこれからの沖縄のためとか、うん、他の市民のためみたいな気持ちもなんか感じられるような気がして、うんうん、でそのオーガニックユウキさんの、街歩きの後の、トークショーの時にも、はい、なんか当時のガーブ川の人たちの実際の陳情書とかいろんな古い資料を持ってきてくれていて、うん、その執筆に使ったもの、でその陳情書、その水上店舗を作ってほしいとかっていうのを読むと、あ今と変わってないなと思ったんですね、うんうん、
水上店舗作ってくれていたんですか。
あそうなんです。でその頃はまだ、琉球政府時代だったので、うん、琉球政府とか那覇市とか、うん、あとアメリカ政府に対して、うんうんうん、自分たちが本当に困ってて、このままじゃもう生きていけないんだっていうことを切々と訴えてるんですけど、なんか今の私たちもそういう感じで、もうアーケードがなければ商売もできないし、困りますって。でも、なんかその積み重ねであの街具合ってできてきたのかなと感じて。
このラジオからムーブメント起こしちゃいましょう
よ。いやもうぜひあの2億捻出してください、うん、お願いします。
本当だね、
方法はねいくらでもあるから、
うん、だって今までこうやってきたわけだからね、うん、今その段階だから我々が頑張らないと、う
んうん、まあ、この 沖縄の方言でチューバゴワシって言うんですけどね、はい、強がってニューヨークとか喋ってるのはですね、はい、僕金融マンだったのでそのからくりはよくわかるので、
なるほど、
うん、楽勝です、うん、頑張りましょうな、
よろしくお願いします、
ね、ぜひ町側を残すために、
は
い、みんなで手を取りやっていきましょう、
はい、ぜひお願いします。
じゃあちょっとお家もついたところで、うん、ターボの曲を、
ターボ今日何も来たんですか。
ターボはですね、今日ゲストが神奈川ご出身ということなので、はい、まあ、湘南サウンド、
ああ湘南サウンド、
あんまり湘南サウンドで
加山雄三じゃないです
か。でもあんまり有名じゃないのかもしれないけど、加山雄三よりもうちょっと後の世代で
分かってますよ。
しかも宇田さんが生まれる1年前にできた曲で、ユーミンが楽曲提供してるんですけどね、男性の兄弟デュオです、
はい、
ブレッド&バターで、あの頃だったかなあんな題名、あの頃のままです、うん、すいません、
はい、
はい、ブレッド&バターであの頃のままでした、
はい、
懐かしい、
爽やかですね、
爽やかですね、
ユーミンの曲なの。
ユーミンが、ユーミンと進行してて、一時期湘南でライブハウスやってたんですよ、この人たち、
この人たち、
うん、そこでユーミンがよく遊びに行って、そうそう、まあ、いろんな人たちと進行があるんだけどね、
う
ん、
山下達郎もね、ピンクシャドウだったかな、
ピンクシャドウ、
ピンクシャドウ、ピンクシャドウ、ブレッド&バターの、
そうです、そうです、
ね、
はい、うんうん、あとはマリアとかね、
ああ、なるほど、うん、
宇田さん、ちんぷんかんぷんでしょう、
だっけ僕がほら昔紹介したマナがさ、うん、このブレッド&バターのお兄さんの方の奥さんだって、
そうそう、
すごいね、関係してるんですよ、みんなね。
という感じで、
はい、
まあ、こういう感じで、はい、昔の音楽を勉強させる番組でもあります、無理やりね、はい、で宇田さん、はい、今、なんか何冊か本を持ってきてらっしゃって、もちろんご自身の本もあるんですけど、
はい、紹介していただければ。
うん、じゃあそうですね、さっきタイトルを言わなかった、うん、もう2冊の本も、はい、紹介してもいいでしょうか。
そこで一つだけどうしても聞きたいこともあるんで、俺、はい、お願いします。
さっき那覇の市場で古本屋を紹介したんですけど、はい、その後に、はい、私が出した2冊目の本が、本屋になりたいこの島の本を売るという、でこれはちくまプリマー新書というシリーズの1冊なんですけれども、でこのプリマーというのは初心者とか入門っていうような意味があって、
あ、なるほど、
そのちくま新書の中でもなんか学生だったり、なんか働き始めの人とかに向かって自分のやってることとかを分かりやすく紹介するというシリーズがあるんですね。
面白い、面白い、面白い、なんか聞くとね、うん、
はい、でこれは、まあ、そんなシリーズなので、あのデスマス調でなるべく分かりやすく本屋の仕事とは何かで、私が、まあ、新刊書店にもいたことがあったので、うん、はい、新刊書店の仕事と古本屋の違いとか、うん、あとはまあ自分で店をやることとか、まあ、エッセイみたいな、店でこんなことがあったっていう話とか、はい、うん、沖縄の本の話を書いていて、うんうんうん、まあ、これは割と分かりやすく書けたかなと思って、
うんうん、
分
かりやすいです、うん、僕今ちょうど読んでる最中で3分の2ぐらいまで行ったんですけど、
あと絵を高野文子さんという方に書いていただいて、うん、
僕は本当にそこが聞きたかったんですよ、超食いついたんですけど、
はい、
これはご自分からお願いしたんですか。
そうなんです。
すごい。
で、まあ、この新書のシリーズはいつもイラストが入っていて、うん、で書く前にイラストは誰にお願いしたいですかって聞かれたんですよ、うん、で何人かそのちくま書房の方も候補を挙げてくださって、うん、まあ、もちろんそれも良かったんですけど、うん、なんかもっと意外な人がいいなと思って、はい、うん、でこの高野文子さんって漫画家なんですけど、はい、とても佳作で、でも一冊一冊がものすごく内容の濃い漫画を描く、
は
い、
ニューウェーブ系だも
ん、はい、
あ、そう。
で高野さんは過去にちくま書房から漫画を出していることもあったので、うん、まあ、つながりがあるかなと思って、はい、あと高野さんの絵のタッチがなんとなくこう自分の方に合うんじゃないかと勝手に思って、はい、でダメ元でお願いしてもらったらなぜか引き受けてくださったんです、うん、
これ宇田さんでしょ。
はい、
ね、
なんかいろいろ私の写真を送ってで高野さんから例えば車の写真をとか、うん、店の調和の写真をというリクエストをもらって、うん、はい、それを私が写真を撮って送って、うん、書いてもらった
んです。羨ましい、
うん、そうで本当にそれは宝物で、うんうん、
宇田さん世代が高野文子を知ってるのもなかなかですね。
そうですね、でも書店員の中では結構やっぱ好きな人が多いんですよ、ね、ちょうど私が入社した頃に黄色い本っていう漫画が出て、これは本ジャック・チボーという名の友人っていう副題がついてるんですけど、チボー家の人々っていうすごく長い フランスの小説があって、それを主人公の高校生の女の子が読むっていう、なんか妙な漫画があるんですよ。でも読んでるうちにだんだんその本の世界となんか自分の現実世界が混じっていくみたいな感覚が、
さっきの、ね、話と似てるね。
本が登場する、まあすね、本が登場する作品をいっぱい書いてるんですよね、
はい、
この方。
あ、本当。
俺あの絶対安全カミソリという、
はい、
それを初めて10代か20代の前半で読んだ時の衝撃はもう、
あ、本当。そんなに昔の人からの昔なの。
そうそう、しかもこの人看護師さんなんだよ。
あ、そう。全然存じ上げませんでしたね。
すごいですね。
これじゃあ本人、あの、小田さんの指名で。
そう、引き受けてくださって、たまたま私が何かに書いたものを読んでくださったことがあったみたいで。
すごいですね。
うん、なので出した後には、あの、池袋で初めてお会いして、うん、
はい、
でももう何も喋れなかったです。もう好きです、以外
に。自分のアイドルに会うみたいな。
そうなんですよ。
で、これじゃでも、あの、その本屋のプリマの、はい、編集者の人は、やるなと思った
んです。編集者の人もかなりびっくりしたみたいで、最初はこの人何言ってるんだって思ったって言われたんですよ。
そあ、そか。
なんかつてがあるんですか、うん、って逆に私に聞いてきて、いや、ちくま書房さんだし大丈夫じゃないでしょうかって、まあ、ご利用しして頼んでもらったんですけど、まあ、行ってみるもんだなと。
俺さ、本当また自分のあれで悪いけど、僕勝手に超喜んでるの。宇田さんとこういうところの感性が一緒だったっていうのが、俺、
いやー、なるほどね、すごいね。
もう超嬉しい。本当に高野文子の話聞きたかったんですよ。よかった、聞けて。
聞いてくれてありがとうございます。
いや、もうちょっとね、私は存じ上げなかったので、
あとでいっぱい聞かせます
よ。
じゃあ次の方をよろしくお願いします。
はい、はい、で、すいません、自分の方の話ばっかりなんですけど、で、これは去年出した本で、市場の言葉、本の声、うん、これは小文社という出版社から出してもらった本で、で、今までは、まあ、本屋とか沖縄っていうのを前面に出してきたんですけど、うん、はい、まあ、これは一見ちょっとなんだかわからないような本になっていて、
う
ん、内容も割と自分の個人的な生活の話とかも増えてきて、まあ、自分ではすごく気に入ってるんですけど、なかなか思ったように売れないのが悩みですね。でも本もすごく綺麗に作ってもらって、
ね、あの、僕低層大好きで、はい、この字体がすごい素敵なんですよね。
そうですね、このなんか不思議なバランスで、うん、なんか初めて見た時はえっと思ったんですけど、はい、
本当に手に取りたくなるような、
本当、バカはちょっとずれてるわこれね、
はい、
なるほどね。
言いますよ皆さん、市場の言葉、本の声ですよ、ね、今県内の書店であれば必ずありますから、
はい、うららにもそういつもあります
んで、そうですね、一番いいのはうららに、
うららにって買うのが一番いいですね、
うん、あのサウスポーの宇田さんにサインもらって、
う
ん、
もらってね、
はい、ぜひお願いします、は
い、いい本ですよ、
ありがとうございます。
まあ、これも、まあ、いわゆるエッセイという
か、はい、
見回り
そうですね。
でも自分で自分の本を好きだと言えるのはいいですね、うん、聞いてて気持ちいい、すごい。
いやー、その辺もまあ葛藤はあるんですよ、本当に。でも、まあ、書店員時代とか、新刊書店にいるときに、まあ、前回、純駆動でいろんなイベントをしてるっていう話が、森本店長からあったと思うんですけど、はい、私もそのイベントに立ち会ったりする機会もあって、はい、うん、サイン会とかトークショーとか。うん、でも、なんか作家のトークショーでも自分の本の話を全然しない作家さんとかも結構いらっしゃって、まあ、照れてるのかなと思うんですけど、特に大学の先生とか研究者の方だと、なんかあんまりその本を売ることに重きを置いていないというか、なんか研究の話とか一生懸命するけど、それで終わってしまうと本が全然売れないんですよ。でも一言でも、いや、この本に書いてありますとか、とても面白いですよって言ってくれるとすごく売れたりするんで、やっぱり本出したからには売らないと、
そうですよね、
出版社にも失礼だなと、そういうのを思って、
学者そこ考えてないんだな。佐藤先生言っとかないとな。
いっぱいいるね、俺たち
いるな、うん、出してなんかもう終わってるみたいな、
だからまあ自分でもお客さんに面白いですよってもう言わなきゃいけないと思って言ってるんですけどね、
大切かもしれませんね、意外とね、
まあ、一読者でしかないですけど、面白いですよ、面白いです、本当に、
我々は本当に一読者ですからね。なるほど、
まあ、はい、じゃあ自分の本ばっかりじゃあれなんで、あの、はい、別の本も紹介しますね。でこれは最近出たばっかりの本で、うん、ドライブイン田んぼ、
またもうこれもう言われただけで見たくなっちゃいました。
で、これも同じちくま書房から出ていて、橋本智文さんという、はい、私と同年代のライターの方が作者なんですけれども、この橋本さんは去年1年間かけて月刊ドライブインっていう、この薄っぺらい冊子を自分で作って、 でいろんなちっちゃな本屋に送って売るっていうことを続けてたんですね、うん、で私も途中でこれの存在を知って、ぜひ、あの、浦和でも売りたいっていう連絡をしておくようになったんです。
あ、この月刊ドライブインよ。
はい。
はあ。
で、この4号は沖縄特集なんですよ。で、この1号につき2件のドライブインを毎号を取り上げていたんですけど、4号は1つ目がエンダー。うん、A&W でもう一個は元部のドライブインレストランハワイ。
ハワイは有名ですね。
で、まあ、エンダーはちょっとチェーン店なので他と違うんですけど、大体その店主に、
結構みっちり書いてるね、
そう、うん、お話を聞いて、どうしてここで創業したのかとか、今どんな風に生活してるかとか、あと必ずその料理の写真とかメニューもあって、A ランチいくらとか B ランチいくらとかっていう。なんかすごく1店舗の文字数が多い。
多いね。気軽な、
多いね、
気軽なあれじゃないね、これね。
うん、はい。で、ご本人も何回も同じお店に通って、なんか最低3回は行って、最初は普通にお客として過ごして、で、顔を覚えてもらった頃に、実は取材したいんですけどって言って、で、また出直してくるみたいなことを、全国のドライブインでやってるんですよ。
全国ですか？
はい。で、これが本にまとまって、ドライブイン探訪っていう本になっていて、で、この中にもその沖縄の2点も出てくるんですけど、やっぱこれを読んでると、なんかお店って一人でやってるもんじゃないなと改めて思うというか、例えばドライブインだと高速道路が通るとか、いろんな街の変化があって、で、そこで、ああ、じゃあこんな商売をしてみようって思う人がいて、で、その場所を借りてやるっていう。で、それぞれにもちろんいろんな事情があるんですけれども、そこで何十年も、まあ、形を変えながらやってきたり、まあ、中には閉店してしまうところもあったりして、なんかそういう戦後の人生が詰まっているというか、なんか、ノンフィクションだけど、すごく事件が起こるとかそういうことではなくって、でも一件一件に本当にいろんなドラマがあるんですね。だから
本の出会いってすごいですね、不思議というか、
はい、
よくぞ本当にこういった本を見つけましたよね、まず発見してくれて。
まあね、いやもう、ね、情熱じゃないですか、ドライブイン自分で作って送ってるわけだから、ね、
でも宇田さんがね、ちゃんとそういったのところにアンテナを張って、
なるほど、
俺たちが知って、電波に乗って、皆さんに届いて、
そうかそうか、そういうことか、なんかね、なるほどね、
それこそ本の旅みたいな感じだよね、
いや、それこそ本当にね、好き者の間だけで流通してる、こういうミニコミっていっぱいあるもんね。
で、実は橋本さんは今、沖縄の市場の取材もしてるんですよ。
そうですか。
で、それは、少し前から沖縄には毎年、慰霊の日になんか通っていらしたみたいなんですけど、公設市場がもうすぐ建て替えになるっていうことを聞いて、やっぱドライブインと同じように今その公設市場の店も少しずつ閉店したりするとこが増えているから、まあ今しか聞けない話があるっていうことで、まあ何ヶ月かに1回1週間とか滞在して一軒一軒に話を聞いて、それを市場界隈っていう名前でウェブ上に連載してるんです。見
てみます、市場界隈ですね。
はい。で、それもまた6月ぐらいに本にする予定があるそうなんですけど、実はその最新回でうららを取材してもらってるんですね。
もう交流はあるわけですね。
はい。
はい、いい話。
なんで、ぜひ、橋本さんに注目してもらいたいなと。
もう一度お名前を、橋本智文さん
ですね。
橋本智文さんです、ね。
はい。
わかりました。
でも、こういったね、あれだよね、要するに、こう、歴史なんだけど、こう、もっとパーソナルな歴史で、ね、本当に、なんていうか、まあ、はっきり言っちゃえば、もう無意味な人生ないみたいな、そういう、ね、そういう本って、なんか、今の時代、必要なような気がするね。
宇田さんの話が面白くてさ、聞き入って、ちょっと麻婆の曲。
あ、まだ、
ああ、すいません、私が話すぎて、すいません。
いや、本の話ですよね、もうちょっと、今週私はですね、今日はですね、もう、近田春夫さん、ね、近田春夫さんって不思議な人なんですよ、これね。ムー一族で最初に僕見たんですよ、ムー一族でね。キキリンがいつもこう、ちょっとトリップするときに必ず。
メディアンかと思います。
そうなんです。で、近田春夫さんがですね、ハローフォンというグループ作って、まあ、山本リンダの歌を歌ってますので。はい。で、近田春夫とハローフォンで、山本リンダのキリキリ舞です。どうぞ。近田春夫&ハローフォンの、キリキリ舞でした。
はい、ありがとうございます。
いかがでしょうか。
はい、なんか。懐かしいという
か、山本リンダのね、悪友 作詞ですよ、ね、
あ、そうなの、
徳良俊一作曲ということ
で、昔は遊び心があっていいね。 曲にね。
俺春あの近田春を見たときに、うん、あこんな大人でいいんだと思ったの。
そうそうそう、う
ん、ね、この人だってムー一族で腹踊りしてたからこうやってね。
そうそうそう、
なんだか意味わかんなかったけど、あれは子供見てね。ご存知ですか。
すいません、あんまり。
いいんですよ。
ですね。TBS のドラマですよね。はい、
小田さん、じゃあもうあの本当にラストのところに来てるんですけど、はい、あのこれは伝えておきたいこととか何かあります？
そうですね、何かまあこのさっき紹介した小説もそうですけど、とにかく水上店舗も、はい、あのかなり老朽化していますし、うん、先が心配ではあるんですよ、うんうん、なのでまあアーケードのこともそうだし、何かいろんな人に関心を持ってほしいなと。
いいですね。
でまずそこが水上店舗だってことを知らない人も結構、
ね、
多いんじゃないかと思うので、
う
ん、
多いだろうね、
あの下に川があるとか、うん、全部一つの建物で裏も表も店がいっぱいあるとか、うん、2階も3階もあるとか、
ね、
地元の人も知らないことがいっぱいあると思うんですけど、でもすごく面白い場所だと思うので、うん、ぜひ遊びに来てほしいなと思います。
そうです、
遊びに行きましょう。店舗の2階にね行くと別世界が広がってます
ね。また面白いもんね、
う
ん、
はい、
うん、階段一つでも違う世界に入れますから、うん、あれは。
だから公設市場が仮店舗に移っても、うん、皆さん元公設市場の近くにはうららがありますのでね、
うららね、
うん、まずうらら目指して行って、
うららには宇田さんがいますから、
そう、でそこから裏道ちょっと歩いて楽しむと、
どうぞ、うん、
って感じで、
はい、
じゃあ今日はこの辺で、
この辺で、はい、わかりました。次回の放送はですね、4月の10日ですよ、
はい、
もうね、うん、水曜日ですね、20時から FM 那覇ですね、78.0MHz でまたお会いしましょう、
はい、
今日は太田さんありがとうございました。
ありがとう
ございました。
それではよろしいですか。
よろしいです。
麻坊、
はい、ターボーの
まちづくりハッピーレディオでした。
本読むよ本
読みます。